街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
ああ、学科、どうぞ、いらっしゃい、いらっしゃい。
いやいや、ちょっとご無沙汰しちゃいましたどうもね。
今日は響いてるんだよ、学科、僕はね。
え？
なんか響いてるらしい、
今日。響いてる、なんかね、
響いてるらしいね。
なんか若干いつもと違う感じなんですけど、まあいいんですけどね、ちゃんとはっきり聞き取れてますんでね。
はい。
問題ないんですけれども。はい、もうね、よろしくお願いします。もう、何ですか？ね、本当に。
そんなの学科、その、もうね。
ん？
まあ、この今収録時ではまだね、いろんなこう火事のことなんかはね。
そうなんですよ。いやこっちの方はね、もう、本当その話題でね、持ち切りで、ね、まあ、これがね、公開される頃には本当に収まっていてほしいな、なんてことを思いつつ、困ったもんです。
なかなかね、なかなかこうね、ああ山火事でっていうのも、
まあそうなんですよね。まあ、
でもね、何もないからね。
でもね、確かにね、全然雨降ってなくてカラカラになってたのはね、その通りで、本当ね、怖いですよね。
何が起こるか分かんないってとこなんですけれど、まあそうですね、まあそんなね、ところでちょっとまあ、3月ですよ、
か。まあそう、気がつけば、ね。
気がつけば。
本当に。
ね、もうね、なので、3月ということもあるので、はい、私ね、今日も実はですね、はい、前回の閣下の締めにぎの番外編をやろうと思ってます。
番外編がある。
番外編がある。
前回、締めにぎ、パリにぎ問題やりましたけれども。
やりましたけれども、
はい、番外編がある。
番外編があって、で、今日ね、皆さんと一緒に考えたいのは、コンビニのね、納豆巻きについてなんです。
そこ行く、そこ行きますか、
まあ、なんて言うんですかね、まあ、納豆巻きと言ってしまうとちょっとどうなのかなと思うんですけれども、やっぱりね、はいはいはい、コンビニのり巻きはね、ちょっとね、ルールが定まってなさすぎると思う。まずね、
あ、そうですか。なんて言うんですか、コンビニののり巻きもさ、こういろいろあるじゃないですか。
はい、
それこそね、パリ巻きから締め巻きまであるわけ。
締め巻きまで、実はあるってい
うね。実はね、おにぎりと同じ、こう、分類ができるのかなと思いつつも。
そうなんです。ただね、なんていうのかな、ほら、おにぎりの方は、スタンダードがパリ、握りじゃない、
うん、まあまあそうですね。
握りはね。そう、なんかね、のり巻きさんはね、その辺がね、あんまりこう、結構割とこうカオスなんだよね。混然一体としているというか、なんというか。
まあそうですね。なんていうんですか。いわゆるパリ巻きもあるわけじゃないですか。こう。
そう
。あれは、まさに、パリニーのね、応用編というか、ちょっとこうね、そのちょっと手巻き風にしてね、こうやるっていうのもあれば、
そう
あらかじめもうさ、巻かれて、ぶつ切りになって売ってる状態の、ものもあるじゃないですか。
まあ、いわゆる昔ながらの太巻き系のやつ。
そうですね、そうですね。
まあ、スケロクなんかももちろんありますし、ただね、まあはいはい、それがね、なんていうのかな、パリニギさんみたいにでかい顔してないんですね。
わかるな。それはわかりますね。なんかこう、パリニギはさ、もうなんていうの、もう俺たちがそのコンビニのメインストリームだみたいな。
そうなんです、
ね、
そう。
でかい面してるじゃないですか。
そう。
案外なんかこう遠慮がちよね、なんか。
そうなんです、そうなんです。なんかね、ちょっと割と、のり巻きさん、のり巻きさん界隈っていうのはね、どっちかっていうと、やっぱし従来の人たちがやっぱりちゃんとこう、締めてるっていうかね。
なんていうのかな、あれは、なんかこう、まだまだ、ちゃんとあらかじめ要は巻かれてるやつが、市民権があるよね、こう。
そうなんですよ。そう。でね、そこでね、僕が言いたいんですよ。
はい。
なぜ納豆巻きをパリパリにしちゃったのっていうさ。
ああ、言われてみれば、なんか、 新鮮よね、逆に。なんかこう。
もう、なんでなんだろうねって。
だって、いわゆるさ、手巻き寿司にさ、
ええ、
まあ、納豆って、まあ、ほぼないですよね。
ないよ。
ないよね、確かに。
ね
ないないないない。
ねで、あ、なんか、なんていうかな、シーチキンとか、そういうのに、こう、パリパリなのは、なんか、まあ、いる。まあ、わかる。
まあ、まあ、手巻きでもね、シーチキンとかはあるからね、実際ね。うん。だけど、納豆巻きをさ、
うん、
手巻きでやるってまあまあまああんまないからね、うん、
やっぱわざわざ手巻きに納豆っていうのをチョイスしない
そうね、言われてみればそうだね、うん、
そうなんですよ、
確かに
引き割りなんですよあいつら。
ああそうね、いやなんだろうな、うーんと手巻き寿司なんていうの、あのちょっとここはさ、こうコンビニのその巻物のこう難しいとこなんですけど、うん、
はい、
いわばあのコンビニあるのパリパリ系のこう巻物って、まあ、要は自分でこう巻くタイプのやつってさ、
はいはい
はい、あれは細巻きなのか中巻きなのか手巻きなのかっていうさ、こうなんかこう微妙なとこないですか、なんかあれって。
そうですね、あ、そうなんですよ、あのね、全部がね中途半端なんですよあいつ。
そうだって、太さ的にはさ、
うん、
どっちかというと中巻きに近いじゃないですか。
そうそうそうそう。
細巻きじゃないでしょ、あの自分で巻くタイプのやつってさ。
そう、う
ん、だけどさ、基本納豆巻きって中巻きになんないよねっていう。
そう、普通細巻きだろって
話。そう、細巻きじゃないですか。
そう。
だけど、ことコンビニになった途端に、納豆巻きが登場するのは、あの中巻き風の感じになるっていう。
そうなんですよ。
うん、
ただね、なんていうのかな、食い出がじゃああるかって言ったら、やっぱし、うん、あの、いわゆる太巻き兄さんたちに比べると食い出はないわけ。
まあまあ、太さ的には太巻きの皆さんには勝てないですよ、それは。
うん、そうなんですよね。だから、なんかそこ中途半端感が変わる。しかも、あの、なんだろう、まあ、あの、なぜか、あの、ほら、やっぱ、なんていうの、僕らの世代でやっぱ納豆巻きって言ったら、やっぱしあの、うん、細巻きでね、あのしかもちょっとやっぱし湿ってるわけじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。そうですよ。
でしょ、
うんうんうん、
で、なんかね、その全てを全部ぶっ壊してるじゃないですか、あいつ。
だから、
うん、
それはあれだよね、本当コンビニだから許される立ち位置でさ、例えばこう、お寿司屋さんに行ってさ、うんうん、納豆巻きって言ってさ、あいよって言って、あの太さで出てきたらさ、うんってなるもんね。
うん、なるなる、
うんうんうん、いやこの太さじゃないでしょみたいなことになるから、やっぱコンビニだからこそなんかある意味許されてる、あの太さ感みたいなのはやっぱありますよね、言われてみれば。
そうなんで、やっぱねすごく異質なんですよねあいつって、あの、
う
ん、
確かにそうです
ね、太巻きだけがねすごくこうなんか浮いてる感がまじ
で、
うん、
これでね、例えばサラダ巻きとかシーチキンとか、まあ鉄火とかだったら、うん、まあまあまあ、なんかまだそこまで。
まあまあ、よってなるんだけど。
まあまあいいかなってなるよね、実際。だけど、こと納豆巻きに関してはね。
そう。
うん。
だから、かんぴょう、納豆、
うん、
あと、そう、きゅうり、カッパだよね。
うんうんうんうん、
まあ、このトリオに関しては絶対太巻きにしてほしくない。
なんだろうね、そうだね、うん、
あのちょっと指で本当こう指2本で掴んでポッと口に入れるっていうのがなんかこう、ね、なんていうのかな、
うん、
ちょうどいいやつらじゃないですか、彼あの分類って、
まあ細巻きでポイポイ口に入れるのがちょうどいいっていう、ね、まあそれこそだって鉄火巻きなんていうのはさ、鉄火場って言葉があるぐらいだから、うん、こうね、なんていうの、こう博打をしてる時にこうポイポイ手軽につまんで食べられるみたいなところがあるわけでしょ、
うん
うん、だからなんだろうな、そのおそらくなんですけど、まあ、コンビニさんがこうコンビニおにぎりを出し始めて、
ええ、
まあ、だいぶこうおにぎりさんがこう、デビューしたわけじゃないですか、コンビニ
で、はいはい、いろんなおにぎりが世に放たれた
わけです、いろんなおにぎりが、ね、世に放たれて、
ええ、
でまあ、パリパリの、ね、おにぎりもしめしめのおにぎりもあると、おそらくね焦ったんだと思うんですよ、
あ
巻物サンサイドは、あまずいぞと、
なるほど
俺たち乗り遅れてない、
乗り遅れ
てないっていうさ
あ、ええ、
で多分緊急会議が起こったんでしょうね、あの巻物業界で、
ええ、
巻物代表会議、まあ、通称巻大会が起こった
巻大会、なるほど、
起こって俺たちちょっと乗り遅れたよねと、
はいはいはい、
なんかもうおにぎりはだいぶコンビニででかい顔 聞かしてるみたいじゃねえかと、
うんうん、
ちょっとうちらをちょっとどうしようって時に、うん、まあおそらくかなり議論があったんでしょうね。で、うん、誰がじゃあ行くかってなった時に、いやーちょっとやっぱコンビニでしょと、うん、言うても我らおにぎりが似てるけど、
うん、
巻物にはプライドがあるわけですよ。
はいはい、あそれはそうでしょ。
言うてもうちらは寿司族だと、ね、おにぎり寿司族じゃないわけでしょ、やっぱり。そこに大きなこう差があるわけよ。で、まあ、巻物とはいえやっぱり寿司一族の 端くれですから、
ね、
プライドがあるのよそこは。
でしょう、それはそうでしょう。
ホイホイはいけないぞと、
う
ん、だけどまあその中でもちょっとさすがにこっちもねこういきなり大物が出払うわけにいかないから、
はい、
ちょっとこっちもプライドあるんでとりあえず納豆お前いっとけと
鉄砲玉みたいな扱い
受けた。鉄砲玉みたいにね、まあ言うてもこう巻物の中でもまあまあまあ割とこうね、こう格として格あくまでこれはあれですよ、納豆巻きファンの人から聞いたらちょっと怒るかもしれないけど、まあまあ、ね、お値段的にも手頃な、ね、
はいはい、
お前たち行ってこいということで、分かりました、じゃあちょっとうちら行ってきますからって言って、まずちょっと見ててくださいよって言って、行って、まあ、なんていうのかな、パリギーの真似をしてね、じゃあ手巻き風で行こうじゃないかと、うちらもと。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、言ってみても、パリパリの、パリパリに関して言えば、うちらの方が先だぞと。
なるほど。
ね、手巻き寿司という、
そうだよね、先そっちのジャンルが、ま
あ。パリパリ界のパイオニアなわけですよ、寿司業界は、ある意味。ある意味ね。そうそうそう。だから、ちょっとさすがに、ちょっと、うちらの方が、ベテランだぞと、パリ業界に関してはということで、ね、まあ、手巻き風の、まあ、納豆巻きがこう実際出てきたと。
なるほどね、つまりあれだったわけですね、まあ、寿司界の、まあ、勝俣みたいなところがあったわけだなと、納豆巻きがね、なんかね、そういう感じか。
そうですね、まあ、まず俺行きますから
って、そうですね、こう出川のてっちゃんとかね、そういう感じ
だから、そっからこう食い込んでって、まあ、今ね、手巻きもなんていくつか種類があったりするじゃないですか、こうね、なんかマグロみたいなやつもあるし、ね、サラダ巻きみたいなの場所によってはね、あるわけだから、うん、だそういう感じで、ちょ徐々に徐々にこうシェアを、でもね、やっぱりこう、プライドが許さないんでしょうね、その。
そう思いました、だって、おにぎりみたいな母ちゃんに握られそうなやつと一緒に並べるかよって絶対言ってた。
そうなのよ。そうなの。だからそこがその、うん、なんていうか、巻物さんの、こう、難しいところで、その、ある意味、握り一族っていう方で言えば確かにおにぎりさんと同じカテゴリーなんだけど、でも、俺たちは言うても酢飯やぞと。
そうですよね。
ね、そう、酢飯なんだぞと。ね。一緒にしてくれるなっていう思いもやっぱあるわけで、一方
そうですやっぱりね、それはもう彼らは日本酒と一緒に食べられてた、
うんうんうん、そうそうそう、やっぱり特別な日のやっぱりごちそうという出自を持ってるからね、
はいはいはいはい、
そうそうそう、だからね、そういう意味でもなんていうのかな、だけどやっぱこの世の中ね、いつまでもコンビニ業界に進出しないわけにもいかんと。
なるほどね。
だけど、いわゆるその、パリ業界にはちょっと申し訳ないけど、太巻さんはお出ましにはなりませんよと。
なるほど。
そこは、
うん、あれかな、こうちょっとブレちゃったとこもあるのかな、少し。
それはあるでしょうね。だって、太巻も売ってることは売ってるけど、まあ、まあ、パリにはなんないじゃないですか。あくまで締めでいくわけじゃないですか。はい、そこは。しかも、切られた状態で大体、こう。はい、ね、行くわけですよ、それは。だから、そこはやっぱりこの巻物業界のプライドなんでしょうね。
ああ、でしょうね。
うん。まあ、パリなんちゅうもんは、
ええ、
まあまあ、納豆巻きぐらいで、
ええ、
まあまあまあ、とりあえず。
かぶり物させられたみたいな感じか。
そうそうそう、まあ、お前らがそういう方式で行くんだったら、今やらんこともないけど、まあ言うても納豆止まりやぞと いうね。
なるほどね。
そういうことなんでしょうね、おそらく。
あれか、横で、かっぱ巻きとか、かんぴょうとかは見てて、うわーって思ってたんだろうね、きっとね。
ああ、思ってたでしょうね。もう、かんぴょう巻きさんなんかは、なんていうのかな。言ってもやっぱりこう、古株ですから。
いや、うんうん、
なかなかね、コンビニ業界にはお出ましにならないですよね。
ならない。
そこはね。まあ。
ないね。
だから、かんぴょう巻きメインでコンビニに置いてることないじゃないですか。
ない。
せいぜい、まあまあ、スケロクの、こうね、うん、役者の一人として、まあ、舞台に立つことはあっても、
うんうん、
メインは張らんぞと。
うんうん。
ね、
そうなんだよ。だからさ、おかしいのは、かんぴょう巻きさんも、きゅうりさんも、メインに貼ってないじゃん、うん、コンビニでは。
そうなんだよね。だけど、巻物業界ではさ、まあメジャーじゃないですか。言ってみれば。一軍でしょ？やっぱり。うん、ね。だけど、やっぱ彼らはやっぱりね、その、コンビニに進出することを良しとしてないんだよね。
ああ、やっぱそうなんですね。
してないでしょうね。うんうん。
ああ、やっぱし、あれか。やっぱ気ぐらいが高いんだね。やっぱ巻物っていうのはね。
巻物さんはね、なかなか、ああ見えて、気ぐらい高いですね。うんうんうん。だからまだ心許してないと思います。
コンビニ。でも鉄砲玉の納豆だけが、こう、
そう、ま
あ、
そう。
とか、あそこにいるって感じ。
そうそうそう。まあ、まあまあ、ちょっとね。そこやっぱり利権も絡んできますから、若干は。
あそこも利権があるんです
か？利権ありますよね。だから、まあ、うちらはせいぜい納豆さんぐらいは派遣するけど、
ええ、
ちょっと他はちょっと派遣できないかな、みたいな。
もうやっぱするとしたら、稲荷と一緒でスケロクでやるとか、そういうなんか。
まあまあそうですね。
うん、
スケロクっていうカテゴリーだったら、まあまあ特別協力ぐらいはするけど、単品ではいきませんよと、うちらはと。そんな安くないよと。
高いな、巻物。
高いのよ、巻物は。そうそうそうそう。
だって、最近のさ、コンビニだって、握り寿司があるとこだってあるよ、たまに。
ありますね。あれはね、あれでちょっとなかなかね、うん、闇が深い問題、ね。
手出したくないけどさ、コンビニの握り寿司。
そう、そうなんだよ。ちょっと正直、だから、あれだよね、置いてはいるけど、なんか、彼らもちょっと、うん、居心地悪そうな顔しているもんね、そこにね。
俺、ここじゃねえんだよなっていう感じ。
そうそうそうそう。そういう顔はしてるじゃないですか、やっぱり。うんうんうん。そうなんですよ。だから、スーパーのお惣菜コーナーだったら行くよ、彼らも。
うん、全然、全然むしろ、馴染みがあるよね、彼
ら。そうそうそう。むしろそれはいいのよ、全然。だって、鮮魚コーナーとかもあるわけだから。
はいはい。
ね、全然、そこは全然余裕で出張するんだけど。コンビニでしょみたいなとこがあるわけですよ、やっぱりこう。
あとさ、最近ほら、よく生卵に多分何かの加工をして、黄身だけ固めたやつが入ってた
り。あるね。
あれ、俺食ったことないんだけど、俺絶対手出そうと思わないんだけどね、これね。
あ、なんだろうね。不思議な。
なんか不思議でしょ、あれ。
不思議なね。うん。あ、それで言うと、あれだね、コンビニにあるのしょっぱいゆで卵もどういう仕組みで、ああいう風になってるのか。中までしっかり塩味ついてますけど。あれも不思議っちゃ不思議なんだけどね。何なんですかね、あの界隈は。うん、
ね、コンビニテクノロジーが最近ちょっとね、行き過ぎちゃってる気がしますよね。
コンビニテクノロジーは感じますね、なんか。なんでしょうね。でも、まあ、これもよく言われることですけど、
はい、
総じてコンビニ弁当高いですよねっていう。ね。あれはさ、
うん、
例えば、だって、スーパーの弁当とかの方が基本安いじゃないですか。そうそうそうそう。あれは、なんなんだろうね。価格破壊が起きないよね。こう、コンビニの弁当って基本的にこう。
コンビニのカップ麺とコンビニの弁当だけやったら高いよね。
高い。高いね。いや、だからさ、いや、本当なんか、もう毎日もうコンビニ弁当ですよ、みたいな、たまにこう、自虐的な、独身がいるけどさ、はい、よく金が持つなっていう、むしろ。
本当そうだよ。
贅沢なことやってるね、みたいなことになりますけどね、実際ね。うん。
けどね、本当ね。 や、いや、逆にすごいと思います。
うん、どうですか、あと、まあ、コンビニで行くと、あの界隈ね、あそこの辺、あそこら辺に。
弁当とかカップ麺 の価格に関してはね、多分ね、スーパーとドラッグストアが相当多分ね、圧をかけてると僕は踏んでるんです
よ、ね。あ、かけてるね。最近ドラッグストアがすごいよね。
そう。
こう、思うんだけど、やっぱスーパーって出店するのって結構大変じゃないですか。
はいはいはい、
面積も必要だし、品揃えもまあ一通り揃えなきゃいけないけど、
うんうん、
もうドラッグストアはそこまでこう頑張んなくてもさ、
うん、
まあまあできるじゃないですか、
うんうん。
で、最近だとさ、普通に肉とかも置いてるもんね。
うん、そうなんですよ、あれ、ね。肉とか野菜とかまで
置いてる置いてる。だからさ、うん、あの、ドラッグストアはさ、もうもはや、こう、ミニスーパーみたいな、こう。
本当そう。ね、もうだって、なんか、あのコンビニおにぎり的なのも置いてるし、
あるあるあるあるよ、普通あるある、下手すりゃプライベートブランド的なものも置いてたりする。
そうそうそう、そう、ちょっとしたスーパーみたいで、しかもスーパーよりもちょっと価格的には若干安かったり
する。そうなんですね。いろいろ納得いかないのはさ、あのドラッグストアでこうタバコ売ってる店あるでしょ。あれさ、なんか個人的にちょっと納得いかないんだよね、なんかこう。
あるね、あるね。
あの、いやいや、あの、基本、お薬メインじゃないんですかみたいなさ、こう、ところがさ、普通にこう、なんか、こう、置いてるじゃないですか。
はいはいはい。わかります。
あれはどうなんだと。
なんでしょうね。
あれちょっと、なんか、あれに関しては、いいんですかっていう、若干の突っ込みも入れたくなるんですけど。
いや、
うん、
本当ですね。わかります。あの、元ドラッグストア店員として、いろいろ思うことはやっぱり。
さすが。あ、やっぱり、やってますね、さすが。対象もいろんなこと。そうなんですよね。あれも本当不思議な話でね。いや、だから、
ね、
なんだろうな、こう、以前ほどコンビニの、なんていうか、こう、優位性みたいなものが、どんどん逆にドラッグストアとかに食われてるんだろうな、っていうこと。
そうなんですよ。で、しかもなんかね、最近コンビニで、なんかコンビニってなんかね、下手物って言うとあるんだけど、なんかこう、いや、まあ、際物というか、色物とか、うん、まあなんか、やっぱ企画勝負になってきてるような気がする、
ね。ああ、それすごい感じますね。
ね。
そうそうそう。なんかこう、なんか企画でとにかくこう、目を引こうとか、
ね、
っていう感じはあるよね、なんかね。
いやいや、うん、この前ね、ちょっと見てね、本当に軽く怒りを覚えたのがね、あの、なんか、あの、ほら、野菜ジュースとか置いてるコーナーがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あそこに、飲むマヨネーズっていうのを見つけて。
ああ、ちょっと話題になってまいりましたよね。
ありましたね、
ありましたね。あれ、
俺、初めて見たときは、さすがにちょっと、あの、マヨラーたちにちょっと軽く怒りを覚えました、
ね。ここまでするかと。
ここまでするかって思
って。そうですよね。いや、だからね、なんだろうな、こう、ね、コンビニっていうものの、こう、存在が、なんか、若干ブレてきてるというか、
なんかやっぱ昔はやっぱしこう手軽さと、あとはその新商品とかの商品のこう回転の速さっていうかな、新商品とかのね、
そうですね、
そういうのがまあコンビニだよねとか、あとはまあ他にこう何、あの、いわゆる飲食だけじゃないところもちょっとね、うんうん、サービスとしてあるよねっていうのがね、ちょっと
そうですね。なんかあとプライベートブランドをすごくね、あの、力を入れ始めて、なんか定番商品というよりは見たことない、そのコンビニにしか置いてないようなパンとかね、うん、お菓子とか、なんかそういうのがやっぱ増えてきたなっていう印象もありますよね。
そうですね。いやー、ほんとね、あの、いつだったかな、セブンイレブンか何かのね、担々麺を食った時は僕は衝撃を受けましたよ、本当に。
そうですか。
もう、これはもう、中華料理屋に行かなくてよくなった。
いや、美味しいのあるけどね、確かにね。うん、そう考えるとなんかさ、こう、たまに、山崎デイリーストとか行くとホッとするんだよね、なんかね。
すげえホッとする。だから、だから僕はそっちが好きなんです
ね。僕もデイリー好きなんですよ。デイリー好きで。なんかあの頃のコンビニの匂いをちゃんとまだ残してくれてんなっていうね。そう、あのゆるさがいいですよね、なんかね。こう、わかるな、なんか。
なんだろうな、あの、バックヤードで人が真剣に働いてる感があるみたいな。
はいはいはいはいはい。そうね。それはあります。いや、この前僕びっくりしたんですけど、あの、うちの一番近所のコンビニって実はデイリーなんですよ。
おー、はいはい。
で、デイリーで僕がいつものように買い物してたら、初めて来たであろう、なんか若いお客さんが来て、すいません、ATM どこですかって言ったら、そこのさ、オーナー店長みたいな人がさ、うちにはないよ、うちコンビニだから、 っていう。店長のコンビニ感、そこみたいな、あの、今、コンビニって ATM あって当たり前なんだけど、違う。そう、違う。その、デイリーの店長、違う。ね。コンビニなんだから ATM はないっていう、この、うん、ね。
いや、あのね、店長はね、何一つ間違ってない。
そうそうそう。でね、なんか何一つ間違ってんだけど、何一つ間違ってないなっていうね、こう、不思議な感覚になりましたね。
なんかそうなんだよ。いいね、それいいね。いいでし
ょ。面白いね。そのギャップが面白いね。そうそう、うちコンビニだよ。ATM ないよ、とかって。うん、なんかある意味では合ってるみたいなさ、
そう
だよねみたいな、こうね、
なんか昔のあの近所のなんていうのかな、近所の本当にあの、まあ、雑貨屋さんとかちょっとしたあの商店とかっていうのの延長線上にある、
そうね、あの酒屋がちょっとでっかくなってコンビニっぽくなったパターンみたいなのあるじゃないですか、あれ系いいよね。あれ系をね、僕はね、残していってほしいと思ってるのは、あの、いわゆるチェーンじゃない、
うん、
本当にだから、元雑貨屋、元酒屋系コンビニみたいな、
そう。
あれをね、日本コンビニ遺産としてやっぱりこう、保護していくべきだと思うんですよ。
本当にね、あの、なんだろうね、あの、多分初めての店でもね、アウェー感を感じないんだよね、ああいう店ってね。
ああ、ありますよね。ああいう、そういう、なんていうの、本当にね、地元の人に、長年こう支えられてきたであろうっていうね、そういうやっぱお店ですよ。いいと思いますよ。ちょっとそれのアリューとして、独立系っていうのがあるんですよ。もともとチェーンに入ってたんだけど、だから独立しちゃったみたいな、あれ全然違う、なんかあれみたいな、うちの方に一つあったんですよ、その。
はいはいはい。
もともとね、スパーっていうコンビニだったんですけど、
はいはいはいはい、
ホットスパーっていうね、系列が、もみの木マークの。
うんうんうん、
あと、いつどころか独立して、なんか勝手になんか P の、スパーの P を T に変えて、ホットスターっていう名前の店になってたことがあって、あれと思って、なんか似てるけど違うみたいな。なんか品揃えもなんか近所のパン屋のやつになってるみたいな。なんかそういう、なんかね、それもぜひちょっと、日本コンビニさんとして、
ああ、本当ですね。
保護していただきたいなと。
オーナーの、なんかね、オーナーが勝手に物を置き出していくとか、
ね。そうそう、そのパターン、そのパターンね。そうそうそうそう。なんか、うん、なんかよくわかんないけど、近所の漬物とか並べ始めるみたいなさ。あれ系ですね。
地元のなんか、ちょっと、ちょっと知ってる人しか知らない、和菓子屋さんとかに置いてそうな感じの。
そうそう、そう、そう、それ系、お冷やの時期になると、物価が並び始めるような、そういうコンビニたまにありますよね、こう、あれ系をね、大事にしていきたいというね。
いや、本当にね、ああいうところにこそね、やっぱしなんていうの、僕の好きな日本があるんですよ、きっと。
でも、ある意味、あれが、こう、コンビニの、原風景だと思うんですよ。
いや、本当、僕、そうね、昭和を知ってる人たち、まあ、もちろん平成もそうなんだけど、やっぱし、コンビニの原風景。
だって、コンビニって本来はさ、要は、お客さんのニーズに応えようっていうことで、いろんなそういう品揃えを、ジャンル、食べ物に限らず、増やしていった結果、コンビニエンスストアなわけでしょ。
うんうんうん、
逆だと思うんだから、そのフランチャイズ契約、いわゆる大手のコンビニみたいに、フランチャイズ契約して、もうほっといても全部揃うみたいな、なんかいろいろ、なんか本部から送られるものをなんか並べるみたいなものってさ、まあ、すごい効率的なのは分かるんだけど、でもそれってコンビニの本来の姿からいくと変なんだよね。
そうですね。
コンビニはだってもともとそういう地元系の商店とか酒屋がいろんなものを置き始めて、結果として出来上がるものはコンビニだったわけだから。
うんうんうん、
ね、そうそうそう。そういう意味で言うと、うちの近所のデイリーの親父の反応は正しいわけですよ。
正しい。いや、何も間違ってない。
一応コンビニだよって言って。そうそうそう。いや、まあ、そういうね、ちょっと、まあ、定期的にマッチ横丁でコンビニトークするわけなんですけれども。まあ、そういうぜひね、皆さんの近所にある、そういうこう、いわゆるチェーン系じゃない、コンビニをぜひね、日本コンビニさんとしてぜひ登録していただいて、守っていただきたいというね、もう今ねだいぶ絶滅の危機があると思うんですよ、これ系のお店は。
なんていうんですかね、 ドライブインとかって昔あったじゃないですか。
ありましたね、あった。
ああいうのだったりとか、あとはラーメンショップとかも多分僕の中で同じ部類に入る。あとそれこそ
ね、あるね、
こともね、多分ここにしかねえだろうなっていうコンビニもそうなんだけど、はいはいはい、ね、なんかスタンプラリーかなんかできるようにした方がいいと思う。
そうね。だからあれ系はあれ系で、なんか、最近何ですか、マンホールカードとか、
ダ
ムカードみたいなのがあるじゃないですか。やっぱね、ローカルコンビニカード作るべきですね。それをこうね、ぜひ集中するような、なんか取り組みでもって、各地の、そういう名もなきコンビニを、ぜひね、名所化していただきたいなと、思いまして。
ね、
本当にね。まあそんな今度で今日はね、置き手紙ないんですけれども。
はい、じゃあ置き手紙ない。はい、
はい、なんかね、シンプルに今日はまずやっていきたいなということですね。はい、はい、今日はちょっと最初はね、ちょっとコンビニ巻物問題から始まってね、ちょっと後半はちょっといろいろ最近のコンビニ事情についてもね、いろいろお話をさせてもらいましたけども。
はい。
まあね、我々としてはやっぱりこう、頑張れデイリー山崎ということで。
いや、本当です。もう、ね、デイリー山崎の僕たちはもう本当に応援なんですからね。
はい、ありがとうございます。ぜひね、大手4社に負けずに頑張っていただきたいということで、今日はね、はい、締めくくりたいと思いますけれどもね。
はい。
はい、じゃあ今日はね、私、例によって今日は ATM の置いてない近所のコンビニをね、寄って帰ろうかなと思っておりますので。
はい。はい。
ということで、本日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああ、そう、大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
何でもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
何でもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。